今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第12章の35節から48節を通して目を覚ましていなさいという題で説教させていただきたいと思います。私たちはこの現代の社会において待つということをできるだけ避けて歩んでいます。できるだけ待たなくても済むように生きています。20年前に比べてどれほど待つということが少なくなったかと思いますね。どれほど待つということがこの20年前に比べて少なくなっているかと思います。手紙がその代表的なものだと思いますが、この20年前はですね、手紙を出したらそれに対しての返事は最低でも3日、4日、普通は1週間、2週間待つのが当たり前でありました。返事もまだかな、返事もまだかなと思いながら待ったものでありました。けれども、今いや E メールであるとか携帯メールとかあっという間に返事が返ってくるものであります。日本の中学生とか高校生とか携帯でですね、私はこの席をするときに時間をちょっとチェックするためにちょっとここに置いているんですが、この携帯でですねピコピコピコピコやってですね、この出したらですね、中高生は、5分以内に返事が返ってこないと、あれ自分は無視されてるんだろうかと不安になるということをテレビでやってましたね。E メールだったら今コンピューターの前にいないのかな、コンピューターの前にいないのかなと思って待てるんですけれども、携帯メールだったらすぐに返事が来ないとなんか不安になる、心配になる。待ち合わせもそうですね。20年前は待ち合わせをして携帯なんかありませんでしたから、20年前待ち合わせをしてもですね、相手が遅れるときには今みたいに携帯でですねちょっと遅れるからなんて、1時間遅れるから30分遅れるから、そういうことはできませんでした。ですからいつ来るかいつ来るか、遅れる方も焦る気持ちがありますけどね、待ってる方はいつ来るんだろうかな、あれこの電車でも来なかった、この電車でも来なかった、よく待ったものであります。今はあ、20分遅れます。すいません。1時間遅れます。どっかで、あ、すいません。1時間遅れちゃうのでごめんなさい。あ、じゃあ1時間の間にできることやっていこうってなるわけですよね。待ってる方も、あとそうか、20分来ないのかとゆっくり待つことができるようになりました。イエス・キリストは十字架にかかられて、先週イースターでありましたけれども、1日目によみがえられた後、40日間繰り返し弟子たちに現れて、確かによみがえられたことを示された後、弟子たちの前で天に帰っていかれました。そして、天使たちが弟子たちに言った言葉が残されています。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に登っていかれたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。今あなた方が見ているような、そのような形で、イエス様は雲に乗って来られるであろうと、この天使たちが告げたというのであります。ですから、私たちはイエスがもう一度来られる日を待っているものであります。それも、携帯電話があって、天国から携帯電話がかかってきて、このいつ行く、いつ行くからね、というふうな予告ができるわけではないそうであります。前兆はいろいろあるようでありますが、聖書を読むと、イエスはそれがいつかわからないから、いつでも大丈夫なように準備していなさいよと言っておられます。ですから、誰かがどんなに偉い先生だったとしても、どんな聖書学者であったとしても、誰かが、何年何月何日にイエスはもう一度来られる、再臨されると言い出したら、それは信じてはいけないのであります。聖書でイエスが誰も知らないと言っておられるのに、私はお告げを受けたとか、聖書を調べたら、何年何月何日と分かった、計算したら分かったという人がいたら、それはおかしいのである。 ちょうど携帯のない時代の待ち合わせのように、いつかわからないけれども、いつでも来ても大丈夫なように、いつおいでになっても大丈夫なように準備をしているのが大切なのであります。そのイエスの再来、再臨というのでありますけれども、再臨、再び望むという字を書いて、再臨というのでありますが、再臨を待つというとき、私たちは待ち合わせで人を待つときのように、何もしないで待っているのではありません。どのような思いで、どのような気持ちで、どのような態度で、何をしながら待っていくべきなのか、今日の聖書箇所から学んでいきたい、聞いていきたいと思うのであります。まず第一に、イエスのしもべとして、イエスのしもべとしての自覚を持って待つことであります。私はイエスのしもべなんだ、イエス様のしもべなんだという、この自覚を持って待つということであります。ここでイエスは私たちのことを、主人の留守を守っているしもべとして描いています。主人は自分が家にいるときには、いろいろ指示を出すことがあるでありましょうけれども、出かけるときには、しもべに家の中のことを任せています。そして、帰ってくるときには家をしっかり守り、なすべきことをしていることを期待して帰ってくるのであります。しもべは、待っていなさい。待っていなさい。私のことを待っていなさい。と言われたから、はい、わかりました。と言って玄関でですね、そのままずっと夜まで待っていることを期待していられているわけではない。何もしないで待っていたということでは困るのであります。イエスは他のところで、やはりしもべたちに家を任せて出かけた主人の話をしました。マタイによる福音書の15章に出てきますけれども、ごめんなさい、25章に出てきますけれども、このマタイによる福音書25章に出てくるんですが、このその話の中で、イエス様は一人の人には5タラント、ごめんなさい、主人は一人の人には5タラント、一人の人には2タラント、一人の人には1タラントを任せた、お金を任せたというんです。1タラントは、20年分の稼ぎでありますから、ものすごい金額ですね。何千万円というお金でありましょう。何億円になるんでしょうか、わかりませんけれども、とにかくですね、20年間分の稼ぎ、5タラント、2タラント、これが1タラントですよ。1タラントが20年分。ものすごい額のお金をですね、普段目にしないような額のお金をで任す。これを頼んだぞって。5タラントと2タラントの人は商売をして稼いだ。商売をしてそれなりのものを稼ぐんでありますけれども、1タラントの人は土の中に埋めておいた。そして何もしないで待っていた。そうしたらですね、主人は帰ってきてどうだったって言うんです。しばらくで行ってた主人が帰ってくる。5タラントと2タラントの人はですね、5タラントの人と2タラントの人は商売をして儲けました。私はあなたの預けてくださった5タラントを儲けいただいて、2タラントをいただいて、それを使って儲けました、こんだけ儲けましたというふうに報告をするのでありますけれども、1タラントの人はこう言う。あなたは怖い人で、ひどい人で、意地悪で、まいてもないところから刈り取ろうとして、散らかしてもないところから集めようとする方ですから、私は怖くて怖くて、土の中に隠しておきました。私はそれを守ってきました。これがあなたの1タラントです。お金ですと、それを持ってきたのであります。主人はそれを聞いて、あ、よく守ったなとは言わなかった。怒る。私のことをそんな風に思ってたのか。じゃあ、そのようにしてやろうと怒るわけであります。何もしないで待っていた。何もしないで待っていたしもべに対して、その主人は怒るんですね。私たちはただ待っているために主のしもべになったのではありません。たくさんのものを与えられて、時間を与えられ、チャンスを与えられ、能力を与えられ、人を与えられ、この健康を与えられ、お金を与えられ、これを使いなさいよと任されたのに、私はあなたを待ってました。あなたに預けられたものを全部ちゃんと取っときました。何もしないでしまっておいたらダメなんです。これ使いなさいよ、ちゃんと管理しなさいよ、よろしく頼むよと言われたのであります。じゃあ使おう。と自分のやりたいこと、自分の好き勝手なことのために使っていては、それもまた主人のしもべとしての責任を果たしていないので。 それはあなたに任されたものであって、私たちはあくまでもこの方のしもべであって、あくまでも主人はイエス様であります。イエス様が主人として私たちに豊かに豊かに任せてくださっているのであります。私たちは神様抜きの世界観からすると、自分の人生は自分のもの、自分の好きにして何が悪いとなるのでありますけれども、イエス様はあなたは私のしもべなんだよ、あなた方は神様のしもべなんだよと言われるのであります。だったら私たちのこの人生、私たちの生活、それは主人の喜ばれるように使おうではありませんか。この例え話のように、私たちは家を任されて、その主人の留守を守っているしもべのような存在です。主人が、ああ、よかった、助かった、よく守ってくれたねと言ってくださるような留守番をしたいとは思いませんか。これは、世界観の抜本的な、根本的な改革で、横文字ではパラダイムシフト。これ大切なことですね、これ私たちが歩んでいく上で。パラダイムシフト。世界観が根本的に変わっちゃう。イエス様のしもべとなって私たちは生きていく。今までの自分の人生だと思っていた、自分の好きなように生きる、自己実現をすることが目的、そういう人生だった。人生最後の日に自分が悔いがないように生きたい、そのように思っていた。でもそれは違った。私は神のしもべなんだ、神の栄光のために。それじゃ悔いのないように生きるんだけど、それは自分が悔いのないようにだけじゃない、神様の栄光のために、神の喜ばれるような人生を生きるんだ。そういう意味で悔いのない人生を生きるんだ。やがての日イエス様によくやったねと言っていただけるような生き方をするんだ。そのように世界観がガラッと変わってしまう。私たち本当にこのイエス様に救われて、イエス様のことを知って、ああそういう世界観があるんだ、ああそっか、イエス様の栄光のために私は生かされてるんだ、イエス様の喜ばれるような人生を生きるんだ、私は思うんですけれども、私たちがその神様抜きの世界観でこの社会が動いている中で、また私たちがそういう中で育ってきた中で、ふとするとまたそこに戻ってしまう、また引っ張られてしまう危険性がある。だから私たちはいつもいつもこの、私は神様のしもべなんだ、私は神様のしもべなんだということを思い出さなきゃいけない。そのことをもう一度私たちの人生の中心に持ってこなきゃいけない。世界観が変わったときに、そういうふうに本当に世界観が作り変えられたときに何が起こるか、同じものを見ても全然違って見える。することが変わる、言うことが変わる。だから私たちのクリスチャンの生涯っていうのは、外側から言うことを変えて、見ることを変えて、することを変えて、そこから始まっていくんじゃない。私たちの内側から、世界観から作り変えられて、ああ、私は神様のしもべとされたんだ。そこから出ていく、そこから歩み始める歩みなんですね。またこの41節のペテロの質問を見るとですね、この例えは私たちのためなんですか、それともみんなのもののためなんですか。そしてイエス様は管理者、カレーって言葉が使われていますけれども、このしもべのために働くカレーとか管理者のことに話を進めていかれます。これはですね、今で言うならば牧師や、教会の役員のことを指しています。そしてその責任がいかに大きいかということが語られています。そのような立場の者たちが余計神様の主人の気持ちを知って主人に従うことがどれほど大切なのかということが書かれているのであります。主人の気持ちを知って主人に従うことがどれほど大切なことなのか、恥ずかしいことなのでありますけれども、皆さんに正直に告白すべきかなと思って申し上げるのでありますが、今日の修法のですね、右側の方にですね、祈りの配慮と言われる人のことが書かせていただきました。ちょっとここよ、2つ目の段落を読ませていただきたいと思いますね。この祈りの配慮という人は、この本当に まあいいです、読みます。はい。祈りのハイドという人に出会って、その共に祈る経験をしたある人の言葉ですが、ハイドは主の御前にうつ伏せになりました。私がひざまずくと不思議な感覚が忍び込んできました。何人かが祈り、そしてハイドの番になりましたが、それからのことはほとんど覚えていません。私は自分が神の御臨在のうちにあることを知りました。そしてその場を去りたい人の願いは微塵もありませんでした。それどころか、私自身のことも周囲のことも考えることさえありませんでした。というのは、私は新しい世界に入り、そこにいつまでもいたいと望んだからです。食事のことも忘れ、そこに疲れの意識は消えていました。4時に行うことになっている講演の内容について、神経質になっていたはずでしたが、それすら思いの中から消え去っていました。このようにして、3時30分ごろ、ハイドは立ち上がりました。私はですね、先週この本を読みながらですね、この文章に出会ってですね、本当にこのハイドのような祈り手になりたいと思った。ハイドが祈った時に、そのハイドと祈ったこの人が本当に疲れさえも忘れて、もうもっと祈りたい、時間も忘れてもっと祈りたい、ああそろそろ祈りの時間終わらないかじゃない、本当にもっと祈りたい、もっと神様と共に歩みたい、そういうふうな思いに刺されたんですよね。そのような祈り手になりたいなと思ったのでありますが、でも祈りながらですね、神様そうしてくださいと祈りながら、聖霊様がですね、私の心に語りかけられました。あなたがそのように願うのは、その動機は何か、あなたのその動機は何ですか。そして心の中が探られていくのを感じました。自分の心の奥底には何だろう。見えてきたものは、自分の中にある名誉欲であるとか、支配欲というものだったり、人々に影響を与えたいとか、そんなふうに思われたいとか、そのような気持ちでありました。そしてそのような思いこそが、そのような気持ちこそが祈りの生活を妨げ、主と共に過ごす時の楽しさを台無しにしてきたのではないかと思わされたのでありました。その場で私はそのことを認めて悔い改めました。そこには他に誰もいませんでしたけれども、他に誰も人はいませんでしたけれども、それでも口に出すのはちょっと勇気がいりました。神様、私がこのハイドのような祈り手になりたいと思ったのは、あなたへの愛からだけではありませんでした。いや、本当のところ、その真ん中には、自分がどう思われたいとか、どう思われているとか、名誉欲とか、支配欲とか、そういう思いがあったことを認めます。主よ、こんな私を憐れんでください。この私を清めてください。そう祈りました。祈っている中で、自分がどのような働き人になるか、どういう影響を与えるか、そんなことはどうでもよくなってきました。ただ、あなたの声を聞きたい。ただ、あなたのことをもっと知りたい。そのような祈りへと導かれていきました。もっとあなたのことを知りたい。もっとあなたのために、もっとあなたの声を聞きたい。そう思いました。主のしもべは、主を求める。主のしもべは、主がどういう思いを持っていらっしゃるか。主のしもべは、主と時間を共に過ごしたいと思う。主のことをもっと知りたいと思う。そういうものなのではないでしょうか。主のしもべにならせていただこうじゃありませんか。どこまで行っても、自分が王様で自分が主人でいたい私たち、どこまで行っても自分の人生です、自分の好きにしていいでしょうって言いたい私たち、どこまで行っても自分がどう乱れているか、自分の人生はどうだろうか、 そのことが気になる私たち、もっと主の思いを知らせていただこうじゃありませんか。私たちは主のしもべなんです。主よ、どうか私をあなたのしもべにしてください。私はあなたのしもべですと祈ろうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。いつでも喜んで迎えられるように生きることであります。いつでも喜んでその日を迎えられるように生きることであります。最初に申し上げましたように、イエス様は私がいつ帰ってくるかわからないから、いつでも大丈夫なように待っていなさいと言われました。これが私たちがイエス様の再臨を待つ基本的な姿勢であります。いつ帰ってくるかわからないから、いつでも大丈夫なように準備をしていなさい。考えてみれば、私たちの人生もそうですね。私たちの人生もそうです。私たちの人生にも始まりがあり、終わりがあります。私たちの人生に必ず終わりがあるということは、この世界に終わりがあることということよりももっと分かりやすいことです。なぜなら周りに実例があるから。この世界の終わりは誰も見たことがないので、ありますし、これからも、誰も見る人はいないでありましょう。見たときにはもう世界は終わっています。でも、人生に終わりがあるというのは私たちが経験から知っています。非常に厳粛なことでありますけれども、人間の死亡率は 100% であります。なのに、自分もそれに当てはまるというのは今一つ実感が湧かない。でも本当です。その終わりが今日だったとしても、明日だったとしても、10年後だったとしても、20年後だったとしても、大丈夫な生き方をする、それがイエスのしもべの生き方です。いつか分かっていれば準備がしやすいのかもしれません。学校のテストだってそうです。学校のテストだって、会社の監査だって、それがいつか分かっている方が助かります。そのために準備をしておける、タックスリターンのファイルもあと2週間であります。まだ時間があると思っているとなかなかできない。そして期限がない宿題はなかなか提出できない。いつでもいいですから出してくださいと言われるとなかなか出せない。ですから私たちはどうやら期限が決まっている方がなんかいろんなことできやすい。新興宗教なんかで世の終わりが何年何月何日に来ますよっていうところはあります。そういうところはですね、その日が近づいてくるとぐーっと伸びます。たくさんの人が集まります。エホバの証人もそれたくさんの人が集まった時がありました。1874年、1878年、1881年、1910年、1914年、1918年、1920年、1925年、次々と世の終わりが来ると予言が出されました。そして最近では、ここ何十年かやってないんですが、最近では1975年が一つの大きなターゲットでありました。時間がない。時間がないとエホバの証人の人たちは一生懸命伝道しました。家庭そっちのけ。すべてそっちのけで、仕事もそっちのけで、もう1975年終わりが来る。一生懸命伝道しました。時間がない。話を聞いて、たくさんの人々が信者になりました。でも、1975年も何事もなかったかのように去っていきました。けれども、本当にそういうターゲットを決めた方が、みんな一生懸命になる。人々がたくさん集まる。やはり人間にとっては、都合がいいのは、何年何月何日に、世の終わりが来ますよということなのかと思います。でも聖書は違います。聖書は違います。いつかわからないとおっしゃる。だからいつでも大丈夫なように準備をしていなきゃいけない。いつでも大丈夫なように備えていなさいよというのであります。45節に、しかしもしそのしもべが主人の帰りが遅いところの中で思えてありますが、私たちの問題はどうやら、もうすぐ来るからという問題ではなく、どうせまだだよという問題です。どうせまだだよという 問題のようです。どうせ遅いよ、遅いよ帰ってくるのは、そういう間違いのようであります。まだいつか、まだそのもうそんなすぐは来ないよ、私たちは思ってる。それがいつであったとしても、喜んで迎えられるように、今日であったとしても喜んで迎えられるように、日々今日がその日でも大丈夫なように歩みなさい。主はそのように私たちに語っていらっしゃるのであります。目を覚ましていなさい、腰に帯をしていなさい、明かりを灯していなさい。今日であったとしても喜んでお迎えしようじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。主人がどんな方かを知るということであります。この主人がどんな方かということを間違えないで知るということであります。先ほど話した5タラント、2タラント、1タラントの話、例え話で、1タラント任された人の言葉を覚えていらっしゃいますか。あなたはひどい方で、私は怖かったんで、そのように答えました。この人の一番の問題は、主人をそのように見ていたことであります。この人の一番の問題は、主人をそのように見ていたことであります。このルカによる福音書のしもべもそうです。主人が好きだったら帰ってくるのは楽しみじゃないですか。そうじゃないですか。この家の主人が好きだったらしもべは主人が帰ってくるの、ああ帰ってくる、楽しみじゃないですか。どうせ遅くなるからと無責任なことしますか。ご主人の帰りが遅くなったとしても、しっかり守らなければと思うだけで、じゃあ好きなことをしていようと思うことはないはずです。ですから大切なのは、私たちが神様をイエス様をどういう方として見ているかであります。この方をどんなふうに好きかということであります。それによって待つ姿勢が変わってきます。待つ気持ちが変わってくるのであります。よくお話しすることがありますが、私は教会で育ちましたけれども、子供の頃このイエスの再臨ほど怖いものはありませんでした。怒られると思ってました。悪いことたくさんしてましたから、弟いじめてましたから。ですから、まあ、兄が先頭に立ってそう祈っていたんでありますが、私はそれを真似をしていたんですが、9999年遅くしてください、再臨遅くしてください、お願いします、そういうふうに祈ってました。でもそんな必要なかった、そんな必要なかった。イエス様の十字架によって罪が許され救われるんだ。信じて罪を告白するなら許されるんだ。私たちがイエス様を信じて自分の罪を告白して神様の前に出るならば、私たちが十字架の前に出るならば、私たちは許される、救われる。そう知った時にもう恐れる必要は何もない。もう逃げる必要は何もない。この方は私たちが神様のもとに帰っていく時に私たちを受け入れ抱きしめてくださる方であります。ですからイエス様がもう一度来られる再臨も、イエス様が私たちのこの世の生涯の最後の日に迎えに来てくださる私たちの一人一人の人生の死も恐れることはないのであります。逃げる必要はない。私たちをもう死も涙も病も痛みも悲しみも恨みも怒りもない、そこに私たちを迎えてくださる、孤独もない涙もない寂しい日もない、そんな日もそういうことない、この御国に迎えてくださる、それを喜んで迎えることができるものへさせられてるんだ。これはまた身内の恥のような話なんでありますが、先週ですね、ハワイにいらっしゃるある方からお電話をいただきました。お嬢さんだったか、この ご家族がですね、こちらの方にいらっしゃって、昨年の12月にも私たちの教会におらしいらっしゃった方でありますが、その方です。その前にいらっしゃったのがですね、2年くらい前でしょうか、1年前か2年くらい前の春だったと思うんですが、その時にですね、うちの下の娘、まだその頃4歳くらいだったでしょうかね、下の娘だった、まあ、失礼なことにですね、おばちゃんいくつって聞いて、その方ですね、まあ、本当の年をですね、何歳よって答えてください。そしたらですね、うちの娘もっと失礼なことにですね、じゃあもうすぐ死んじゃうね、 確かその頃ですね、友達のおばあちゃんが亡くなってですね、人の生き死にということを子供なりに敏感に受け取っていた時だったみたいです。うちの家内にも家内の誕生日、そうだからちょうどその頃ですね、家内の誕生日の来た時に、ママいくつになったのって、何十何歳よまあそれも正直に答えたみたいですが、ああ悲しいな、ママもうすぐ死んじゃう。本当にこの死というのを敏感に感じていたなと思います。でも、まあ、親の義務としてはね、何を言っちゃいけないってことを教えなきゃいけないってのはあるんですけれども、本当に失礼なことを申し上げたと思うんですが、その方感謝ありがたいことにですね、その方クリスチャンで、そうね、でもその時にはイエス様のところに行くんだから大丈夫なのよってお話をしてくださったそうであります。その方がハワイに帰られて、ご自分の教会でニュージャージーでこんなことあったのってお明かしをなさったそうです。その話をなさった時に、ちょうどそこにはですね、クリスチャンの方のご主人で末期がんの方がいらっしゃった。その方がそれまでどんなに偉い先生が話してくださっても話を聞こうとしなかった。心を開かなかったその方がそのお証を聞かれて、そうか、クリスチャンはそんなふうに死というものを受け止めることができるのかと思われて、それがきっかけで信仰に導かれたそうであります。そのことをさっき聞いたから電話したの、先生、メールを出そうと思ったんだけどなんだかうまくいかないからお電話をくださいました。いや、もう私は恐縮しながらごめんなさいね、本当失礼なことを申し上げました。そういうふうに申し上げながらですね、お話伺いながら、親として本当に恥ずかしいなと思いながら、でもそんな言葉の心、子供の言葉も神様は用いることがおできになるんだなと思いました。そしてこの方の本当にお証しだなと思いました。本当なんです、私たち主が迎えに来てくださる時は、この世の終わりだとしても、また一人一人の人生の終わりの日だとしても、それは祝福であります。私たちを永遠の世界、涙、苦しみ、嘆き、悩み、病、何もない癒し、完全な癒しを経験できる、その世界に入れてくださる時であります。37節にこう書いてありますね。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いである。よく言っておく、主人が帯を締めてしもべたちを食卓につかせ、住み寄って給仕をしてくるであろう。主人が帰ってくるとき、それは本当に主人であるイエス様が私たちのためにもてなしをしてくださる。よく来たね、よくやったね、いただいて、イエス様の方が私たちのことをもてなしてくださる、そういう時なんだ。その方を私たちはしもべとして待ってるんです。その日を待ち望みながら、その日がいつ来てもいいように、この世で与えられている神様のしもべとして、この世で生かされている間は神様のしもべとして生かされている、主が私たちに期待していらっしゃることをさせていただいて、生かしていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、この世に終わりがあるということも、私たちの人生に、一人一人の人生に終わりがあるということも、誠に厳粛なことであり、できれば目をそらしていたい、そういう思いも正直な私たちの心の中にはあります。でも、聖書を通して私たちの目を開いてくださることを本当に感謝いたします。 それは「あなたが私たちをもはや涙も悲しみも苦しみも嘆きも痛みも病もない完全な癒しを与えてくださるそのところに迎えてくださる時であることを覚えて本当に心から感謝を申し上げます。その日を待つ者として私たちはこの地上で生かされています。ただ何もしないで待っているのではなく本当にあなたに与えた使命を果たさせていただくことができますようにお願いを申し上げます。神様、あなたのしもべとして、あなたのしもべとしてあなたの願っていらっしゃる歩みをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。